皆さんこんばんは。3月16日午後10時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を行います。DY さんのパルベライズビートに引き続きまして、放送させていただくことにしましたけれども、いつもながら超準備不足でですね、やるかやらないかもずっと迷っていたんですが、放送するかと書き込みまして、その直後腹痛に襲われて、さあどうしようかと考えていたんですが、まあ間を空けてしまうとね、またずるずると引っ張ってしまいそうなので、できる時にやるというポリシーのもと、今日もあまり長くならないことを目指して、行いたいと思います。3月も半ば過ぎまして早いですね。トムジーさんの暇つぶしラジオ、 DY さんの、パルベライズビート生、で卒業の企画が、されていましたけれども、私の放送はまた全然違いまして、単にアンドロイドの紹介をすると、アンドロイドをトークバック機能を利用しての、使用感についての紹介をするというのが目的ですので、あまりこう聞いてても持ってない人にはあまり楽しくない放送かなと思いますが、持ってる人も聞きづらい放送です。はい。今日はです、そうですね。なので、まあ、最後までお聞きいただけない場合には、ホームページの方にまたアップさせていただきますので、そちらで確認していただければと思います。また、興味のある方がいらっしゃれば、ご紹介いただければと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。東京は桜の開花宣言もありまして、早いんですってね。いつもより10日以上、去年より10日以上、例年よりやっぱり11日以上かな、早くて、観測史上、一番早い2002年と同じ開花宣言だったのかなっていうことでしたけども、桜が咲くといいですね。はい、綺麗に。まあこういう時期っていうのは受験もあり就職もあり、とうとう人それぞれ桜が咲いた人散った人とうとういらっしゃると思いますが、私も4月から微妙に職場の環境が変わるようで、ちょっと緊張気味の毎日を過ごしておりますが、皆さんはいかがでしょうか。はい、今日の放送内容ですけれども、Android の 4.1 以降になりまして、なると Google Now という機能が使えるようになります。先日Apple Accessibility の管理人の方と少しお話をする機会がありまして、 iPhone の方のメーリングリストですね、Google Now いいんだよって言ってですね、その彼のところに持ち込みまして、少しお話をさせていただきました。で、まあ、これならいいなとちょっと言っていただけたので、まあ、Google Now の紹介をしようかなと。またですね、その後っていうか、アイコンシェル、これはドコモのサービスですけれども、アイコンシェルのお話を少ししたいなと思うのと、あと、まあ、Android 4.1 の、ジェスチャーの話を、少ししたいなと思います。先日、あれ何日だったっけ、シンさんの、シンとユカ子のアクセシビリティの中で、トークバックの話、4.2、4.1、4.0 台の比較などもされておりましたけれども、はい。あとは、私が先日、購入しました P の端末のちょっと使用感レポートを ちょこちょこっとさせていただきたいなと思っております。放送内での、何でしたっけ、放送内でのご意見メッセージとご質問を含めまして、シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジをつけて投稿をお願いいたします。さてではですね、一応放送の前に音量のテストはしたんですけれども、これぐらいで聞こえますかね。これ以上どうにもすることができないんですが、そうそう、最近気づいたんですけど、この P02E の端末、私普段はトークバックの、トークバック機能の中の音のチェックボックスを外してるんですね。慣れてしまうと結構煩わしいなと思って、基本こう操作した結果は音声で出ますので、この音に関してはチェックを外しているんですけれども、あれなんですね、バイブレーションとかマナーのモードにおいても、このトークバックの、音をチェックしておくと、トークバックの操作に関する音に関しては、音が出るんですね。本当にこの5分前ぐらいに気づいたばかりなんですけども、いいような悪いようなですね。ただ、ガチャガチャガチャというような、トークバックの、お知らせ、通知音っていうかね、そういうのは、なくなったので幾分静かになったかなと思っていますけれども、何から話そうかと思ったんですが、 Google Now について、目玉を本日の目玉を一番最初にやってしまいましょう。 Google Now というのは私も実はまだあまり分かっていないんですけれども、Google の検索画面をがですね、まあ、ありまして、この Android 4.1 の端末以降になると、その人に合った情報を Google のページっていうか、まあ、Google の画面を出すとですね、表示してくれるサービスなんですけれども、どういうことかっていうと、一番最初に表示されているのは、天気ですかね。Google の検索画面開くと、まず持って最初に出てくるのは天気予報の情報が出てきます。で、この Google Now はカード、一枚一枚のカードで情報が表示されていて、一枚目のカードが、私の場合は今はいつも天気予報になっています。で、その時に最優先されるカードが一番上に来るんですが、どういうカードがあるかって言いますと、なんかこう、日常的に例えば、こう、フライトの時間の検索、飛行機のフライトの検索とかすると、その検索した飛行機の便が近づくと、なんかその Google 画面、Google Now を開いた時に、最初に、あなた前こういう検索したから、この飛行機はあとどれぐらいで発車しますよとか、ちょっとびっくりしたのは、毎日仕事に行きますよね。で、そうすると、あなたの職場はここですかって聞いてきてですね、ああ、そうですって思って、こう、それを設定すると、あなたの自宅がこの住所で、職場がこの住所だから、自宅から職場までの所要時間は何時間何分で、何時何分に出発すると何時のバスがあって、何時のバスはどこどこのバス停から乗って何時に職場に着きます。で、それタップするとその Google ナビっていうのかな、 Google マップかな、ごめんなさいはっきりしないんですけど、Google のそのナビのアプリが立ち上がって、その前後はこういう経路でこういう電車とかバスとかがあるからこれで行きなさい。で、一番最初は車で行くっていう形になってたらしくて、 何々街道はどれだけ混雑しているから、それだけ時間がかかりますとかね、何キロ渋滞してますとか、なんかそんなのが出てきて、で交通手段を徒歩と、交通機関を徒歩交通機関を使う車っていうのがあって、で交通機関を使用するってやると、交通機関を使用して、そのどこどこのバス停から何時何分のバスに乗りなさいみたいなのが出てきます。でこれがですね、まあ途中で気づいたんですけども、その夕方になるとですね、通知制度に何時何分、自宅までどれぐらいの時間、何時何分にバスがありますっていうのがもう出てて、帰んなさいって、らしき、こう、メッセージが出ててですね。で、まあ、このバス乗りたくないからこの次でいいやとか、違う経路が見たいなって時はそのカードをタップすると、アプリケーションが立ち上がって自分で選択して、選ぶことができるみたいなのができます。あと、便利だなと思ったのは、そのカードの種類の中に、まあ、さっき言ったその飛行機、だったりだとか、あとはこれね、意外に便利でした。バス停とか駅とかに近づくと、その駅の時刻表がバッと出てきたり、バスの時刻表がバッと出てきたりします。GPS で追っかけてるんでしょうね、きっと。で、まあその今いる場所だから、うちだと、まあ、もう最初に勤務先を設定したとか、勤務先がね優先されちゃって出てこないんですけど、うちだとまあちょっと 駅まで500メーターぐらいあるので、まあ、出てこないかな。だけど、例えばね、池袋駅だったら、池袋駅の周辺に行くと、東武東上線何々ね、和光市行きとか、西武池袋線練馬行きとか、山手線外回り何時何分とかね、有楽町線何時何分みたいなのがバーッと出てきて、まあ、こういう電車が今一番近くの時間でこういうのがありますよとか、そういうのが出てきます。でそれらも一応その、なんだっけ、そのカードによって、優先度の度合いとかが、もともと設定できる度合いが違ったりはするんですけれども、非常に便利です。さっきの天気のアプリに関しては、天気のアプリじゃない、天気のカードに関しては、その場の天気なので、場所が変われば、その天気のあれも変わる。っていう意味で、便利です。まあ、使い方によっていいんじゃないかなと思います。あとその、Google で検索してるとね、その過去の検索から、今その人にとって必要そうななんか情報が表示されたりとかっていうのもあるようです。で、実際にちょっと開いてみましょう。まずその Google の Now を開きますね。画面の上から触っていくと、というふうに、まあ、3日間ぐらいいましたけど、これタップすると、わ、住所が結構出ちゃった。その市区町村、番地まで言いませんけども、まあ、市区町村まで、そのカードをタップすると出てきます。今雨なのかな？窓閉めちゃうとね、我が家はわかんないんですけど、雨9度 C って言ってますので、まあ、今の気温が9度で、晴れだな。さっき雨って言うのかな？この今の時間の他に3時間ごとで天気が出てて、
雨のち雲、あれ時々雲、あれ時々曇り、曇り。
というふうに、出てきます。で、で、これはヤフー天気ベーターが出してるのかな。
千葉県千葉市中央区今市22時0分、阿部、9時、縦線、エブ、リンク、0時0分、5時0分、10時0分、15時0分、20時0分、土、阿部、18、の、8、の、日、阿部、15、の、5、の、土、雲時々19、雲時々屋根、19、の、13、
今晴れみたいだね。微妙に一個一個見ていくと見づらいですけども、これ慣れて場所がわかると見やすくなります。実際今の天気をパッと見たい時っていうのは、まあ、使えるんじゃないかなと思います。でも、まあ、これが一つのカードです。でこれが例えばなんだっけ、池袋なら池袋、横浜なら横浜みたいにですね、場所が変わると、それも変わってくる。なんか俺が間違えたのみたいなことね。
東京南部括弧埼玉週間天気東部括弧横浜週間天気リンク天気ベザーヤフードットシーオードットジェーピースラッシュ天気東部南部括弧埼玉リンク。
でこの周辺の、このカードを表示させると画面の一番下の方にその周辺の地域の天気も見ることが可能です。東京、埼玉、横浜等々、見られるようですね。画面を戻ります。今は、このカードっていうのが、天気のカードですけども。
中央区晴れ9度、月晴れ最高気温18度、最低気温8度、日晴れ最高気温15度、最低気温5度、月雲時々雨、最高気温19度、最低気温13度、日雨のち雲、最高気温19度、最低気温12度。
日って言ってのは日曜日、月って言ってのは月曜日なので、それの最高気温、最低気温って言ってるので、まあ、ここで一気に聞こうと思えばなんとか聞けるかなって感じです。他のカードを表示っていうのをタップしてみます。はい。今何が表示されるか。これ一番上に、今、そうだ、天気のカードが出てます。というふうにですね、職場まで1時間11分。まあ多分、私が普段使う電車バスは、もう多分終電なのか早いな。なので、ないので、まあ、よくわからん、ちょっとね、イレギュラーな電車の乗り方、交通機関の使い方をしてます。
職場まで1時1分、京成千原線は22時35分に発車します。括弧、千葉地域まで歩いて15分。選択するにはダブルタップします。ナビボタン。直サンクルカードを表示ボタン。
まあ、でこのナビボタンっていうのを押すと、次はどっち方向に行ってくださいとか、次の三叉路、なんとか交差点を右に曲がってください。あと何メートル、あと何メートル、あと何メートル、次の何々の地点からどちら方向に、何メートル進んでください、みたいなね。そういう案内をしてくれます。結構 Google ナビ使えないって私はちょっと思いました。で、例えば、この、この職場までなんとかって言ってるところをタップすると、経路を検索してます。でそうすると、まあ、ちょっとこれタップしてみましょう。そうするとですね、というようにですね、読んでくれます。これはナビゲーション、ナビゲーションじゃない、 ジェスチャーのフリックでも、読んでくれます。で、これが例えば、そう、1文字ずつ読み上げるとかですね。1語ずつ読み上げるっていうのを使って、これは下上、下方向、上方向に、フリック、下方向に持ってて、そのまま上方向にフリックをすると、1語ずつ読み上げる、1文字ずつ読み上げる、
段落ごとに読み上げる。
デフォルトの読み上げレベル。
1文字ずつ読み上げる。1語ずつ読み上げる。
ちょっと1語ずつ読ませてみます。あれ
?23 時10分から23時53分。出発地。千葉市駅まで歩く。15分 1.3km。千葉市駅。京成千原線各地千原台行きに乗る。出発時間23時26分。大森台駅。降りて指定の地点まで歩く。到着時間23時28分。25分 2.1km。
というふうにですね、一回一回フリックするごとに部分的に読んでくれるっていう、まあ、Android の 4.1 以降の機能があるので、こういうふうに読ませることもできます。で、例えば、千葉寺駅って言ってますけど、これ千葉寺ではなくて寺なんですね。で、それを、ここで、ちって言わないですね。まあ、じっていうところがこれ、寺って呼んでますね。で、駅。
まず
この例えば、京成千原でってこれは、というように、京成なんとか線、千原、京成、なんだっけ。まあ、千原台行きっていうふうに今、一文字ずつ読ませたんですけども、おっと、ちょっと待ってください。イヤホンが抜けた。よいしょと。いいよ。ごめんなさい。失礼いたしました。なので、まあ、こういう文字読みができるようになったっていうのはやっぱり 4.1 以降の強みで、使うと便利だなというふうにも思います。で、まあ、バス停とか駅の近くに行くとカードが表示されて、その駅の時刻表が表示されたりとか、あと設定しておくとですね、この周辺のスポット、要は写真を撮るスポットが表示されたりとかですね、あと何があったかな。ちょっと戻りますね。サンプルカードを表示っていうのを押すとですね、ここ一個一個読んでくれなくて一気で読んじゃうんですけど、まぁ、ちょっと聞いてください。
交通状況、通勤前またはローカル検索後に表示されます。天気予報を表示します。公共の交通機関、公共交通機関の駅の近くにいるときに表示されます。フライト、検索したフライトの前に表示されます。
というような感じ。あとは、
通勤前またはローカル検索後に表示されます。天気予報を表示します。公共の交通機関、公共交通機関の駅の近くにいるときに表示されます。フライト、検索したフライトの前に表示されます。スポーツ、検索したチームの得点が表示されます。次の予定、端末と同期されているカレンダーの予定に加え、移動時間も表示されます。
このスポーツはですね、どうも日本のチームダメっぽいですね。
あ、次の予定、端末と同期されているカレンダーの予定に加え、移動時間も表示されます。翻訳、旅行中に翻訳に利用できるよう表示されます。通過、旅行中に通過困難に利用できるよう表示されます。自宅の時間、タイムゾーンの異なる場所を旅行しているときに表示されます。他のカード、すべてのカードの一覧、アルファベット順。
ということで、まあ、他のカードも表示させれば、 表示させられますけど、こういう、まあ、便利な機能が、追加されたということになります。例えば、このどのカードかちょっとわかんないんですけど、この設定っていうボタンを見つけて、画面の右端の方にあるんですけど、これを見つけて開けば何のカードかわかるので。というふうに、新しい場所に訪れたときに人気の娯楽施設を紹介しますってことで、だから多分この携帯電話を持って初めて行ったところでポンポンポンポン表示させると、その人気のレジャー施設だとかを表示してくれるっていうことだと思います。でこれ戻ります。
交通状況、通勤前またはローカル検索後にタップし、交通状況通勤前またはローカル検索後に表示される設定ボタン、
これは何だろう。
設定、通勤、公共の交通機関、通勤以外の外出、公共の交通機関、通知、非常に混雑、標準、平常通り、優先度低、場所、自宅、日本、千葉県千葉市中央、
なんか読んでますね。はい。
交通状況、通勤前またはローカル検索後に表示されます。天気、天気予報を表示します。公共の交通機関、公共設定ボタン、設定、カードを通知、基本の単位、接し、
天気予報のカードだと気温の単位を摂氏で表示させるかとか、
通知カードを表示するときの天気カード、オフ、通知カードを表示するときの天気カード、オフ、通知気温の他、通知カードを表示するときの天気カード、オフ、電卓通知カードを表示するときの天気カード、オフ、アラートカードを表示するときの天気カード、キャンセル、優先度低、オフ、オフ、オン、キャンセルボタン、
優先度低いとかオフとか、そういうのが設定できるみたいですね。
設定、Google、交通状況、通勤前設定ボタン。
設定、これ何？
基本の単位、通知。
これは天気。
交通状況、通勤前設定ボタン。設定、周辺の通知、周辺のバス停、スラッシュ、駅の時刻表、優先度低。
これ優先度低いかオフしかないので、優先度低いで設定します。そうすると、まあ、このバス停とか駅の時刻表が表示されるようになります。まあ、こういったものがあるので、まあ、変にいろんなアプリ入れなくても、この天気予報とか、交通情報とか、あと、まあ、乗り換え案内なんかも、ある意味ではこれ使えますよね。Google ナビを使うと、その、経路検索、等もできるので、まあ、もちろんね、その細かい乗り換えの番線とかを知りたいとかだと、ジョルダンの乗り換え案内とか使った方がいいかなって思ったりもしますけど、まあ、今この紹介したサービスは、あくまで無料で使えるサービスですので、まあ、お試しいただければいいかなと思います。ちょっとこの地点で一旦ツイートを見ます。フリオニールさんですね、こんばんは。ちゃんと聞こえていますってことで、特に他にツイートがないので、次行きましょう。ごめんなさい。何をつなぐ？ Google Now と、アイコンシェルと、あと何やるって言ったんだっけ？とりあえず、アイコンシェル行きましょう。アイコンシェルは、去年私がこのAndroid スマートフォンに切り替えた頃は、アイコンシェルほとんど喋りませんでした。で、どうも9月頃から喋るようになってるらしいんですけども、まあ、アイコンシェルも、まあ、ちょっと Google Now とは違いますが、アラグモアラート だとかですね、あとは電車の遅延情報だとか、あとはドコモ料金明細だとか、自分の周辺地域のイベント情報だとか、そういったことを読み上げてくれます。で、そこからブラウザに飛んでもいろいろな設定がまああったりする場合があるんですけども、そこもですね、まあフリック使ったりだとか、まあ指で追ってってもですね、比較的設定も自分でできるようになりました。なので、まあ使いたいと思っている方は結構使えるんじゃないかなと思います。通知自体は来た場合には通知シェードにちゃんと表示されているので、まあ、日頃からこう通知シェードを見る癖をつけておくと、今どんな情報があるかなっていうのはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。その通知シェードの開き方は、トークバックの最初の設定ではジェスチャーでは右に送って左にフリックします。右に送って下にフリックします。そうすると通知シェードが開きます。まあ、今新しいアイコンシェルの通知はないようですね。で、なので仕方がないのでアイコンシェルを開くには、私はあれを使ってしまいます。ノバランチャープライムを購入しているので、3本指で画面を下にスワイプするとアプリの一覧が出てくると。で、そうするとアイコンシェルを探します。アイコンシェルのメニューの中はこうボタンボタンって言うんですけども、画面の上の方から真ん中辺で指を下ろしてくると、一番上の画像っていうところを押すとインフォメーションの一覧が出てきます。このインフォメーションっていうのは、で、これをタップすると、あっ、閉じちゃった。というようにこういろいろな、情報のまずこのなんていうかな、なんていうんでしたっけ、本で言うとページの端っこにピラピラみたいのついてるじゃないですか。ここが開きやすいようにフラグ、なんていうんだっけ、なんとかシールっていうんだよね。で、まあ、そこをタップすると、今言った題名のところをタップすると、その中身がまず表示されます。で、例えばこれ電車の遅延情報とかもここでタップする、あれば、ちょっとこの鉄道運行証をこうとこタップします。そうするとアイコンセルをご利用の皆様へ設定している路線の運転見合わせ再開遅延に関する情報をお知らせします。詳しくはこちら11分の36時30分っていうのでタップしてみます。ブラウザを開きます。
受信設定についてこちらで路線の変更、受信可否など設定のご確認ご変更ができます。アイコンセルアプリの設定、メディアインフォメーション設定、メディアインフォメーション受信設定、メディア鉄道運行情報プロフィール設定についてアイコンセルで設定されているお住まいのエリアなどをご確認ご変更できます。アイコンセルアプリの設定、メディアプロフィール設定セクション、セクション受信設定についてこちプロフィール設定についてアイコンセル受信設定についてこちらで路線の変更、受信可否など設定のご確認ご変更ができ、鉄道運行情報を設定すると以下のような情報が届きます。受信設定についてこちらで路線の鉄道受信設定についてこちらで路線の変更、受信可 フォメーション設定メディアインフォメーション受信設定メディア鉄道運行情報プロフィール設定についてアイコンセルで設定されているお住まいのエリアなどをご確認ご変更できます。アイコンセルアプリの設定メディアプロフィール設定アイコンセルトップページへリンクご利用上の注意
と言って、ここで受信設定ができないのか。
受信設定についてこちらで路線の変セクション、
ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。どこかでできるんですが、
このアイテムが表示されて削除トップへ便利な使い方ヘルプ便利削除トップヘルプインフォメーション一覧
設定というのがあります。画面の一番左下に画像っていうんですが、これをタップすると、これもですね、一個一個タップしてみないとわかんないという状態ではあるんですが、一番最初は意外とこの、何々を設定してください、何々を設定してくださいっていう、アイコンシェルの通知が出てくるので、それに従ってブラウザに接続して設定をすると、ブラウザに接続しないでも設定できることありますけれども、設定が可能です。で、例えば、一番上にあるのはアイコンシェルの、
イメージ。
これはなんだ、タップしてみる。デフォルトインフォメーションで画面の上の方をタップしたら、今言ったようなものが電車だと鉄道関連だとそういう設定ができていると。でこれは多分プロフィールの設定ってところを開くと、勝手にこう自分の周辺の駅の、設定がされて鉄道の情報とかができるようになります。その他にこれタップして中に入るとわかると思うんですが、鉄道交通情報、それから警報その他っていうのがありますね。あとは、台風情報、地震情報、イベント情報、暮らしのガイド、週間天気、ドコモ料金、ドコモ料金関連情報。
イメージ。イメージ。
問題は、ここイメージとしか読まないですね。終電アラーム、それから雨雲アラートですね。その他、全般の設定ってことで、プロフィール設定、電話帳の登録サポート設定、今日の予定、お預かりデータの確認設定っていうのがありまして、ここでは読まないんですけども、最初にアイコンシェル登録した時に何々を設定してください、何を設定してくださいっていう画面が出てきて、そのメッセージに従って設定をするときには音声が全部載ってます。後でこう変更するときには、これイメージっていうところを全部タップして、これは何かな、これは何かなってやっていかなきゃいけない雰囲気ですね、これだとね。なので、まあ、ただ契約をしたときに、この、住所だとか、その周辺っていうのが、もともと登録されちゃってたりするので、まあ、触らなくてもいい部分もあるんですけれども、試しに、その他、雨雲アラートってところをタップすると、 雨の強さで弱い雨も受信っていうのが出ています。でこれをタップすると
アラート通信、雨雲アラーム設定、雨雲アラーム設定、1mm スラッシュキャッチ以上の雨の情報を受信することができます。チェックを外した場合、5mm スラッシュキャッチ以上の雨の情報のみを受信することができます。
1ミリ以上の雨か、それを外すと5ミリ以上の雨で通知しますよっていうこの通知のチェックがあって、それをチェックをつけたり外したりすることで設定が切り替えられます。はい。で、まあ、ちょっとこのチェック読まないんですけど、まあ、設定がいろいろいじっていればできますのでっていうのは非常に頼りない説明ですけども、一個一個やってみていただけるといいかと思います。はい。
で、
この、まあ、月々、いくらかはかかってしまうんですけども、まあ、いろんなアプリ入れたり、するよりは、結構確実な情報として、電車の遅延再開と来ますので、むしろ、うるさいなと思う時もあるぐらいです。なので、必要のないものは外していただくとか、あとはその有料コンテンツとかもそんな感じ、にはありますので、まあ、月々いくらを払えばそのアイコンシェルでその情報を管理してインフォメーション一覧に表示してくれるという機能なので、ちょっと使ってみてはいかがかなと思います。
アイコンシェル、アイコンシェル、稼働58、インフォメーション一覧、スポーツの試合日程、スケジュールアプリを使って、スポーツの試合日程やお気に入りのアーティストのイベント情報などをダウンロードでき、まず早速チェックしてみよう。16分の36時30分。
このスポーツのイベントっていうのを例えばタップすると、
アイコンテンツ、アイスケジュールとは、ヘディング1、アーティストの活動情報、スポーツの試合日程、好きな番組スケジュールなどの大事なスケジュールが更新されます。お役立ちすべてチェック。お役立ちコンすべてチェック。まくまく期間限定商品の発売日などお知らせ。漁業の代理コンタテレシピを1ヶ月分まとめて配信。同一個1個あるスケジュール、ヘリング2。代理コンタテレシピを1ヶ月分チェックしたアイスケジュールをダウンロードする、リンク。他にも便利で楽しいスケジュールがたくさん、ヘリング1。
なんか例えばトルカ情報で出前館のキャンペーン情報とか、そういうのもこう、受信できるようです。正直まだ、時間があまりなくてですね、試していないので、この辺はやってみて、またレポートできたらな、というふうに思います。いずれにしても、以前のように全く読まないっていうところから読むようになった分、このサービスに入っていても使えるなっていう段階には、なったかな、と思います。あとはですね、あと私今日何やるって言ったっけ？あとはですね。ちょっとお待ちくださいね。トラジオ放送。ああ、ココイコですね。ココイコについて、ココイコについて説明してしまいます。ココイコってのはどんなものかっていうとですね、これ、もともとはパナソニックの端末に入ってる、端末で一番使用できるアプリらしいんですけれども、これはパナの端末だけじゃなくて、他の端末でも使える機能もあるということですので、ご紹介したいと思います。っていうほどまだ使えてないんですが、これですね。ココイコ、ひらがなです。 このスマートフォンとナビゲーションを接続する必要がありまして出てくるんですけど、ナビゲーションというのはね、多分何かの機器に接続して使うってことだと思うんですが、これを別に使わなくても使用はできるので、うるさいなと思うので表示しない。そうするとですね、画面の真ん中にという3つのボタンがあります。縦に並んでます。何かっていうとですね、観光スポットを検索、2つ目は、グルメスポットを検索、3つ目は最寄りの施設を検索というのが出ています。試しに、観光スポットを検索してみましょう。ダブルタップ。キーワードで周辺検索、条件で探す。これは、
キーワードで周辺検索ボタン。
これは、4.1 以降だったらフリックとかでもいけますね。
条件で探すボタン。
条件で探してみましょう。条件は、
検索実行ボタン。エリア、現在地周辺。
一番上に検索実行ボタン。で、現在地、その下が現在地周辺。で、これをタップすると、のように、まず地方から選びますが、とりあえず、
北海道、
東北もあります。とりあえずは、
現在
地周辺で行きましょう。
すべてのジャンル。
すべてのジャンルでいいですね。ということで、
検索
実行。これが、ね、意外に読むんですよ。私の家の場所がほぼ分かってしまいますが、これは多分直線距離です。福田電子アリーナという、今は J リーグの、何？1軍2軍って言わないのかな。まあ、2軍の方になってしまってますが、ジェフ市原の、ホームグラウンドの福田電子アリーナがあります。これは何？
2、ヨガウノユチバサの川辺、千葉県千葉市中央区佐野川町にマイナス147-1、から 1.2 キロメートル。
こういうのが何て読んでるかわかんないなと思ったら、
中央区佐野川町に1文字ずつ読み上げる。
で、
2、ヨガウノユチ、3、青葉の森公園、2、ヨガウノユチバサの川辺、千葉、1文字ずつ読み上げる。2、ヨガウノユチ、
ダメか。
2、ヨガウノユチバサの川辺、千葉、1、3、青葉の森公園、千葉県千葉、4、千葉市で1文字ずつ読み上げる。まずび、あ、地図ボタン、1文字ずつ読み上げる。1、4、千葉市、地図ボタン、1、福田、地図ボタン、
私のやり方が下手なんでしょうね。多分1文字ずつ読み上げができます。で、さっき生姜のなんとかっていうのは笑顔の湯だそうです。で、それから、ここから 1.7km。まあちょっと千葉市科学館というのをタップしてみましょう。そうすると、
千葉市科学館、はい、複合施設内の科学館、視覚や音、光などの不思議を体験施設その他、複合施設内の科学館、視覚や音、光などの不思議を体験できるアンダータウンなど、プラネタリウムも併設。千葉県千葉市中央区中央4-5-19IDALL97-10F、0409-19時、括弧入館04330801011、千葉県千葉市中央区中央4ボタン、ウェブ。
読めたのに。 このどういう施設かっていう内容までその項目をタップすると読んでくれます。で電話番号をね一文字ずつ読み上げさせようと思ったんですけどうまくちょっといきませんね。行くはずなんですけど
9から19時入館は閉館の30分前までプラネタリウムは20時最終投影開始は19時
そんなことまで言うんだ。
JR 千葉駅に徒歩15分
JR 千葉駅から徒歩15分ですよっていう。
ナビ常設展示500円プラネタリウム500円セット券800円
そんなことまで言うんだ。展示会場を見るには500円かかりますよみたいなこういう情報まで出てきます。で悔しいな。
1文字ずつ読み上げる絶予約ボタン保存ボタン1文字ずつ読み上げる保存千葉アクセス AR ボタン1文字ずつ読み上げる9から19時
もうちょっと調べておきます。一文字ずつ読み上げさせたいんですが、でも、こういうふうに施設情報を読み上げてくれます。で、例えば周辺のね、この GPS 機能がついていれば、この GPS 機能を使った、周辺情報が見られます。で、今のこれ観光スポットですね。こんなによく読んでくれるっていうか、細かい情報が得られるとは思いませんです。で、これは多分他の、この、端末、ギャラクシーとかでもできるんじゃないかなと思いますし、まあジェスチャーじゃなくても画面こうなぞって十分読めるタイプのものですので、試してみていただいてはいかがでしょうか。で、一番上が観光っていうボタンでした。で、二番目がグルメですね。
ボタン。
さあ、この近くには、
条件で探
す。で、上限なし、加減なしで、すべての料理ってことになってるんですが、例えば。
加減なし、上限なし。
例えば。ちょっと試しに行ってみましょう。すべてです。
アラート施設情報のストック、どこ
行きます。正解、あ、これ多分、近所にある焼肉屋ですね。これをタップすると、施設紹介はさすがにないですね。勝梅とか、
三島地編郵便番号26008サロンケンタッキーフライドチキンソガ店郵便番号26008本日場県千葉市中央区南町1-2-5個
これをタップすると
郵便番号26008本日04322627202020から2020分福波施設紹介
というこう10時から22時までやってるよとか電話番号が出てきます。で、このナビってとこをタップすると多分ここからこうやって行くんだよっていうナビもしてくれるんだと思います。例えば、トンデンですね。ファミリーレストラン、トンデンソガ店って言ってるんですね。例えば、グルナビ施設紹介ってところをタップすると、そっか、グルナビで紹介されてないとダメだってことなんですね。ないです。デニーズもあります。
ファミリーレストラン旬の素材、こだわりの食材を生かした幅広いメニューと心地よいサービスで皆様の食卓代わりにご利用いただけるファミリーレストラン。郵便番号2600843043263524時間営業850円、通常800円、ランチ。
ランチは850円とか800円だそうです。
福波市送信ボタン。福波施設紹介。福波施設紹介。予約ボタン。送信ボタン。予約ボタン。保存ボタン。
予約もできるそうです。という、まあこんな感じですが、まあ電話番号を調べたい、ちょっと電話したいけどお店の電話番号を調べたいとかっていう時もこれも使えますし、以前に私アラウンドミーっていうのをホームページの方で紹介しましたが、このここ行こうっていうのもいいんではないでしょうか。一応そのボタンボタンって言ってもそのボタンをタップした後の読みはしっかりしてくれますので、試してみてはいかがでしょうか。とりあえず今日はこんな感じですが、一応ツイッターを見ます。平瀬鍼灸院さん、こんばんは。パナソニックのスマホのブラウザはギャラクシーのと同じですか、それともよく読んでくれますか。これはブラウザっていうアプリ自体は同じですが、よく読んでくれるかっていうのは 4.1 になったから読むようになったのか、そうでないのかはちょっといまいちわかりませんけれども、ブラウザで十分、使えます。でなおかつだから本当はね、そのブラウザで常時接続っていうボタンを押しちゃっても他に選ばないっていう方法もあるんですけど、まだ Chrome とか、他のアプリも試し、ブラウザアプリを試してみていないので、とりあえずその確定はしてませんけれども、ブラウザで十分そのできます。でちょっと今日はやりませんけれども、意外にブラウザアプリとしてドキュメントと、失礼な言い方ですねこれだと、だけどドキュメントトーカーウェブ読み上げというブラウザソフトがこうなんかこう記入するとか、こうラジオボタンを選ぶとか、例えば黒猫ヤマトのね、その再配達の申し込みなんかをするときは、このドキュメントかウェブ読み上げが非常に使いやすいなと私 4.0 最後使ってたときに感じました。で、このウェブ読み上げの中の音声がダーッと読み始めてしまう現象は、回避できます。そして、止められます。そして、まあ、そのウェブ読み上げの音声をスピードを上げることもできますし、このドキュメントトーカーに画面を読ませるっていうやり方もできるので、ドキュメントトーカー、普段読み上げてるドキュメントトーカーで読ませて、なおかつスピードも速ければ非常にね、使いやすいなという印象を受けました。で、まぁ、ちょっと皆さん使ってみるといいかなと。この投稿とはちょっと違う話になりましたけれども、感じています。では次いきます。しんさんこんばんは。またしても少し出遅れました。一文字読みうまくジェスチャーするのにちょっとコツがいりますね。一文字読みっていうところまでいけるんですけど、そっからその文字を読ませる、その変更した状態でフリックをしても、こう、なんていうかな。どうも、チコちゃんがさっき言ってたんですけど、例えばフリックで読ませるときも、フリックしたところから読んでいくのかな。フリックしたからといって、画面の一番上から読んでいくわけじゃないっぽいんですよね。まあ、それも良し悪しですよね。それはどう使うのかな、とちょっと思っているんですけれども。またご教示ください。フリオニー、P02E のロック画面解除がうまくできますか。いつもカメラとか喋ってコンシェルから解除してるんですが、はい、これはまあ慣れですね。このロック画面を使ってる人の場合っていうことですけれども、ですね、私も今このロック画面立ち上げてます。この画像っていうところ以外は全部 さっき言った NTT ドコモっていうところまで読ませちゃうんですけど、このロック解除ボタンは、チコちゃん？いい？助っ人登場しました。よろしくお願いします。チコちゃんです。みんなチコちゃん待ってたって。
いや、そんなこと
でありません。
はい。
待ってたよね？
やめてください。
やめてください。フリオニールさんから画面ロック解除の方法がうまくいかないっていうのでちょっと説明してください。
これは
もうちょっと近いと。
なんだっけ？
もうちょっと近づいて。
ホームコマンダーとか。じゃないノバランチャーとか入れてるとかっていうのは関係ないんですか？
関係ないです。
ま
あ、とりあえず我が家はノバランチャーを使ってます。どういうふうにその場所を見つけますか？
下の方からなぞ下の左側の下からなぞっていって一番最初に画像っていうところがあるんですね。
それ下からどっち方向になぞっていく？
左下からだから上にしかないでしょ。
右になぞるかもしれないじゃん。
いやそれは下からとは言わない。左下から上に向かってなぞっていくと画像っていうところがあるんですけど、その右側すぐ右側の、時計を読むあたりをタップすると
一発だ
その画像と時計の境目あたりだとちょっとダメなんですけど、確実にこう読み始めたなと思ったところでタップするとほぼ確実に開けますね。
はい、ありがとうございます。この実はですね、画面の構成をちょっと説明しますと、戻るボタンの上を一番左下と言っていたと思うんですが、そこの上に見える
戻るより気持ち左ぐらいか。
うん、まあそう、あ、そうだね、おっしゃる通り、本当にだから左端から上に上がると画像っていうのがこれカメラなんですね。で、この一番右側を上に上がっていくとやっぱり画像っていう、このフリオニールさんが言ってたのはこの右側の画像を言ってると思います。これはアイコンセルじゃない、喋ってコンセルが立ち上がってくる画像です。で、その2つの画像のちょうどど真ん中、ホームボタンからこの画像ってところまで上がる高さにこの画面ロック解除の鍵のボタンがあるんですよ。なのでチコちゃんは、一番左下から上に向かって画像に行き、そこから右方向に行ったところの時刻を読むところでタップをすると、まあ、大体うまくいくんじゃないかっていう話だよね。
はい、最初すごくイライラしましたけどね。なんかギャラクシーは2本指でしたっけ、
2本指で上から下にスワイプとか
下げると
左から右にスワイプしてもどっちでも行きましたね。
簡単に解除できるので、うん、最初すごい悔しかったんですけど、
でも1日かかんなかったね、あれね。
はい、あの使いにくいと認めたくないのでこれは今あんまり困らなくなりました。
だそうですよ。というわけなんですが、フリオニールさんちょっと試してみていただけますかね。はい、よっこいしょ、
またよっこいしょって言って。
あ、すいませんえー、平瀬鍼灸院さん、ココイコグルルナビとの連携良さそうですね。これ多分は
Google
ナビかな。ナビはどうやらパナソニックのカーナビに Bluetooth でデータを送って目的地にできるようですよ。うん、そうですね。あのカーナビと Bluetooth 接続、エルガリンクかな、違ったかな、ピースマートだったかな、まあそういうのでも、できるようですけれども、うん、まあそういう使い方しなくても、さっきのナビの話か、ナビボタン がってことなんですね。ありがとうございます。あのそっか、そういうことね。はい、
一人で納得しない
。さっきここにこのナビっていうボタンがあって、まあ、ナビしてくれるんだなと思ってたんですけど、これが Bluetooth で、この Bluetooth 接続できる P02E に対応したこのパナソニックだかトヨタだか忘れちゃいましたけど、のこれにこう、ね、対応したナビゲーション、カーナビと接続ができて、それにこの検索したデータを送信することでカーナビが案内してくれるっていう機能があるよっていう話をしてくれてるんだと思います。で、まあ、だからそういう意味でのそのリンクっていうのも、まあ、面白い機能だなというふうに思います。フリオニールさん、なんとなくわかりました。やってみます。ありがとうございました。ということで、いいえ、大してお役に立ててないかもしれませんが、はい。大きいおっさんさん、こんばんは。ロック画面の解除は2本指でフリックしたらできますよ。ほんと？いや、これ。できませんね。多分、あ、ちょっと大きいおっさんさんがどの端末を使ってるかわかんないんですけど、この鍵付き画面の場合はできません。多分。できないんだと思うんですけど、できます？
できたら。
できたらそっちの方が絶対楽。でも多分できないんだよね。あの、ロックの種類によってもその鍵付きのやつとかなんかいくつかあって、だけど
ギャラクシーは鍵付きじゃないんですか？
ギャラクシーは鍵付きになるのは、ドコモパレット UI っていうホームアプリにしたときはこのロック画面のこのロック画面解除だけのセキュリティレベルであれば鍵付きのこれが出てくる、同じものが出てきてるんです。だけどこれなんかホーム画面によってもこのロック解除の画面って違うっぽいんですよね。だからもしかするとそのセキュリティレベル、でもセキュリティレベルでも一番低いタイプにしてあるので、一番低いのはなしか。だからホーム、このロック画面なしでいきなりこう電源ボタンとかホームボタンを押すと何かが表示されるっていう状態になるんですけど、それだとカバンの中とかでなんかボタンを押されちゃった時に、その後こう誤作動っていうかね、動いちゃうと困るので、一応このレベルにしてあるんですけども、2本指ではこのタイプノバランチャーないノバランチャープライムで P02E を使ってる時のセキュリティレベルが、
これはノバランチャーじゃなかったらまた違う画面なんですかね、
の可能性はある。
もともと入ってる、
うん、ねホームアプリがね、パナは、ちょっと待って、ね。ホームアプリがですね、いくつかあるんですね。携帯モードっていうのと、ドコモパレット UI と、フィットホームっていう、多分このパナのやつと、うちはノバランチャーとホームコマンド入ってますけども、多分これによっても変わると思います。ちょっと試しに変えてみる。なんか自殺行為の気がするんだけど。
携帯モード昔のボタン、
えい、
携帯モード
読むんですか？
携帯電話のように使います。
携帯電話のように使います。あんたさ、それしか言わないんだけど。
ボタン、この画面はベルトからサイト確認できます。ボタン30です。ラベルはありません。
ダメですね。
ちょっといいや、とりあえず次へ。
あ、ステータスは、え、携帯電話の十字キーのように使えます。
いや、あの、そう言われてもですね。え、
またはスタッフリックでステータス画面を聞き出すことができます。
なんか言ってますね。
タップまたはフリックで
下フリック、
携帯電話のタップまたはスタッフリックでステータス画面を聞き出すことができます。
たフリック出ません。まあいいや、ちょっとこのボタンっていうのがね、画面の下の方に戻るっていうのと次へっていうのが、こ次へ押してみます。着せ替えができる。できるそうです。まあこれもいいや。だそうです。何が起こってるのかな。あ、リチウムよ。読まないっすねでも、あ、なんか面白い。一番下にカメラ、ブラウザ、メニュー、メール、電話っていうのがなんか一番下に出てて、
でも読まないんですよね。
これ、この5つのボタンしか出てないんですよ。で、例えばメニューっていう真ん中のボタンを押すと、携帯モード。ああ、楽楽子みたいに使えるってこと
か。めんどくさいですね。
めんどくさいけど中に入れば読めちゃうっぽいね。今のなんかメニューって押すとなんか
それ。でも最初の数字を5つ、
はい、
何番目が何って覚えなきゃいけないですね。
ね、何でもそうだよね。ブラウザってところを押すとブラウザが出てくるし、
いや、その前、その手前の、
ああそうだねで、さっきのタップっていうのは、タップを押すととか下にフリックすると、あ、シェードが開いた。ダメですねいや、ちょっとロックしてみましょう。問題はこっちなんだ。あ、
あ、
この携帯モードってやつは画面の一番下をなんか触ってたら勝手に解除されました。
たまたまじゃないです
か。でも画面の一番右下に鍵マークがあったから、そこを触ったら行ったんじゃないかな、きっと。だから、
でもやっぱり感覚で覚えるしかないですよね。
あ、まあそうだね。でも左角下だから、でも2本指のフリックではないだけど、この多分ホーム画面によってこのロック解除の仕方っていうのは変わってるんじゃないかな。
他に
さっきと違うぞ。
戻せなくなっちゃった
あ、でもホーム画面でメニューを押すと、っていうのがなんかあって、このシート選択ってなんだ。ダメ読まない
元に戻せない。
戻したい。え、違う。いや、そうじゃなくて。どうやったら戻せんの？画面のロックに。
大変だ。
多分このタッチで解除？ロック種別を選べるの？まあいいや。いずれにしてもどうやったら戻れるんだ？
頑張ってください。
例えば、あとは何やってないかな。ちょっとフィットフォームにしでももう怖いからのバランスで戻そうかな。戻りました。戻りました。
そんなにいっぱいホーム画面があるんですね。
ホーム画面はノバランチャーとホームコマンダーは後で入れたものですけども、フィットホームっていうのと携帯なんとかっていうのとドコモパレット UI っていうのが最初から入っています。それがデフォルトですね。さっきのちょっと鍵のところが気になるので、一応どこにセキュリティあったかな。セキュリティレベルが種別を選べますって言ってるね。これで変わるのか、もしかして。ホーム連動フィットロックドコモロックってのがあるんですけど、変えたら動かなくなったら嫌なんだけどな。ドコモロックに今フィットロックっていうのになって、違う、今ホーム連動になってるんですよ。でドコモロックにしてみます。なんだ？
ロックパターン、ボロンパターン、タッチロックパターン、タッチ。
ロックパターン、タッチ。
パターン、タッチ。
タッチでいいかな。押せませんが。OK キャンセルってあるんだけど、
一つしかないってことですか。
いや、なんかパターン、あ、そういうことなのかな。じゃあこれで OK か。ちょっとやってみますね。でもホーム連動ってのとこのドコモロック、さっきのやつと一緒ですね。今までうちらがやってたその鍵の位置を探そうってフリーオニールさんがなんとなく分かったって言ってたのと一緒なので、ちょっと違うのに変えてみます。フィットロックっていうのにしてみます。
画面でも起動できるってやつ
ってことのようですね。じゃあほらカメラとかってことじゃないかな。
いろいろあるんですね。
あるんだね。何か試しにやってみる。もうこれさ、やるのはいいんですけど、戻せなくなった時なんとなくこう落ち着かないんだよね。
うわ、検証しておい
た方がいいね。ちょっと、はい、
また2時間になっちゃう。
はい、私の課題としてちょっと次までになんとかできればいいなぐらいで、所有者情報パーソナルプロテクトファイル、うん、他ないのでちょっとここは検証します。はい、で他のツイートを見て終わりましょう。そう、2本指でね、ギャラクシーはできるんですよね、チコちゃん。
はい、
あ、特にないようですね。ではとりあえず、あ、やっちゃった、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。今日は Google Now、 それからなんだっけ、アイコンシェル、あとはここ以降の、頼りない説明をさせていただきました。
で、
ロック画面の解除方法ですねについてちょっとお話がありました。あ、そうだ、パナソニックのこの P02E のお話をちょっとだけさせてください。ですね、音ですけどっていうのもおかしいんですけど、私今までギャラクシー使ってたんですけども、LINE で何かこうメッセージの録音をしたりとか通話したりするのは、ギャラクシーの音よりもパナの方が音はいいと思います。で、音がクリアーです。で、なんていうんだろうな。サムスンのこの録音した音を昔の携帯電話に例えるならば、今のこのパナの携帯の音声は WA4 とって言って、こう、2つのところから、なんだっけ、電波取ってきて、こう、音が安定してる状態みたいな感じの感覚でいいのかなって思うんですけれども、おわんわんわん、ほよよよよんっていう、その、ほよよよ感は、あんまりないかなっていうのが言っていいなと思いました。で、あとイヤホンを挿すと、まあ、小さすぎて聞こえないってことはないんですけれども、自動的に、イヤホン、Bluetooth でも普通の、有線でもそうなんですが、イヤホンを接続すると、最大音量が 50% だと 55% に制限されます。これを解除するには設定の中の音の中の音量をタップしてメディアの音量ってところを自分で切り替えます。そうすると、聴覚保護システムが起動しています。それを解除すると耳に悪影響を及ぼす可能性があります。解除してご使用の際には、長時間のご使用は避けてご利用くださいみたいなメッセージが流れて、爆音になります。ただしこれ一回なんだっけ、イヤホンを外すと、聴覚保護モードがオンになってまた戻ってしまうっていう仕様になっています。なのでちょっとこの音に関してのボリュームだとかもそうですけどもに関しては少々、まあ、パナソニックを使い慣れてる人はいいですけど少々癖があるかなという印象はありますね。でも、なんだろう、動きは
音自体は綺麗と思うんですけどね、
なんとなく微妙に小さいかなって感じることってある、
ボリュームがあれば文句ないんですけど、
そうなんかね、そのいろいろ多分いろいろ音に対する自動的にオートで行える対処がされてて、
ちょっと親切すぎちゃって、
そう、視覚障害者にとっては微妙に不親切かなという気がしないでもないという気がしてますね。はい、あとロック画面、これはフリオニールさんが教えてくださったんですけども、指定印キーじゃない、ボリュームダウンキーを長押しすると、バイブレーションモードの入り切りが設定できるショートカットがあるんですけども、ドキュメントトーカーのナビゲーションキーが有効になっている場合、このキーがうまく動作しません。ただし、ロック画面 さっきの鍵がね、タップできない、タップできないって言ってる画面上では、この下矢印キーの長押しをすると、このバイブレーションモードの入り切りができるようです。それが最近ちょっと分かったことかな。という感じです。はい。今日も最後まで結局1時間半お聞きいただきましてありがとうございました。次回の放送は、またできるとしたら土曜日かなと思いますが、また聞いていただければと思います。明日17日午後4時でしたかな、から、シンさんの、シンというかこのアクセシビリティが、配信されるそうですので、なんか、ね、ゲストもいらっしゃるようで、皆さんで聞きましょうって感じでしょうか。なんか横浜のなんとかさんがゲストで登場する。多分、楽々本関係のお話が聞けるのかなっていう気がしますけれども、メーリングリストとかで見させていただきました。もしよかったらそちらもお聞きください。
今日もしよかったらって
じゃなくて、
ぜひお聞きください。
そうだね。はい、ぜひお聞きください。大変失礼いたしました。
人の番組捕まえて。
もしよかったらはないよな。そりゃそうだ。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。チコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、
おやすみなさい。
おやすみなさい。